明日は金岡教会の天地会の神大祭ということで、新次先生が今日の御用に立たせていただき、それから、福養先生はじめ皆で8名の方がね参拝される予定になっておりますが、改めてこう金岡教会のことをですね思い起こさせていただいております。初代父はですね、御本部と親教会を第一にするというお話を先日させていただきましたが、本当にそのことをですね、一貫して、大切にしておりましてね、ぶれないという言葉がありますが、もうまさにその通りだったですね。その一つがその金岡教会のことでありまして、で父はですね金岡教会の前身である西長井布教所というところでしばらく父と母と明夫兄とですね、御用をしていたことがあったんですね。で父はその自分の気持ちの中にですね、いずれはその西長井布教所で御用をさせてもらおうというような気持ちがあったんだと思うんです。しかし三代金剛様の言葉でですね、この御年間の御用をさせていただくことになったんですね。それはですから父の心の中に、気がかりなこととしてあったとは思うんですけれども、それにしましてもね、そのずっと後に、よきお兄が、金剛教学院を卒業して、教師にお取り立ていただき、そして、やっと御年間教会の跡継ぎができたと、ね、明夫兄がもう早々に家を出ておりまして、明夫兄は、九州のね父のお姉さん上野常栗さんの経営する、サイダーラムネの会社にですねバイトで行くと言って行ってですね、そのままもう帰ってこなかったんです。父はですね長男でもありますから、明夫兄に相当期待をしてたんですね。後に、晩年父が言うておりましたけど、明夫についてはその自分がですね、その期待しすぎたというね、期待しすぎたためにその力が余ってね逆にうまくいかなかったということを言っておりました。しかしその次の子供は姉マサルですね、女の子でしたね。それでその次がヨキヨですね。でそのヨキヨ兄は、学院2年間の本科というところを出ましてね、今は本科が1年なんですが、当時は本科が2年だったんですね。そして、学院を卒業してですね、教師にお取り立ていただいて、そして、本部教長で、御用にお使いいただいていた、ね、これでほぼもう豊島教会は跡継ぎができたというふうに父も思っていたと思うんですね。その矢先にですね、天皇寺教会の、当時の教会長である三浦正一先生から電話がかかってきましてね、よきおさんを金岡教会にくださいと。父はそれをですね、はいと聞いたそうです。皆さんどう思います？ひろんくんどうも、雄大くんをちょっと養子にくれんかいで吐いてあげれる？なかなか関係あけんかんじゃろ。例えば私がやな、ひろのくん、雄大くんはなかなか見込みがあるから、お年の教会の後継ぎにしたいからくれるか言うて、はいとは言えんでしょ。はいって言うとんですね。どうしてはいって言えたか。さっきから言いますように、金剛様親先生のおっしゃることが第一というね、神様の言葉として受けるという、もうそれを一貫してたわけですね。これなかなかできないですよ皆さん、ね、 先生何言うとん言うてね、ねえ、お断りしてもよかったと思うんですが、はいって言うて受けてるんです、ね、であと与吉を兄以外はですね、その女の子である勝る姉ね、それから私ね、うん、まだどっち向いていくやらわからんようなね、一番兄弟で出来の悪い男の子はね、クズの子が残ってる、それからあと妹でしょ、うん、とても当てにならない状態だね。余興先生は勉強もよくできてね、性格も穏やかでね、皆さんご存じの通りですよね。俺はあの父も母も信者さんもね、後継ぎができたって期待してたと思うんですよね。それをあっさり太中でね、一番それで弱ったのは兄ですがね、二十歳ですよ、二十歳で何も知らない、大阪のね様子も何も知らない兄がね、本当風呂敷ずつも一つ持って天王寺教会の団体参拝の帰りの汽車に乗せられていってんですね。それで向こうの生活が始まった。で神奈川教会という教会はなんかどっかの廃材を移築して建てたような掘っ立て小屋のような教会で風呂もなかったんです、ね、そういうところに行ったらですね、あの信者さんが、あの前それまでご用意してた信者さんが畑田津先生という方がね、熱心な方が、この方がお披露前のご用意してたんですが、その方が亡くなられた後にですね、数人の信者さんが教会に寝泊まりしてたんですね。そういう状態で、そこへ兄は行ったんですね。ですからそのおじさんやおばさんがですね、食べることはしてくれるんですけど、私もその頃はよく行きましたがね、揚げにおからに豆腐みたいな、毎日それおかずです、ね、もう全然ごちそうみたいなのも出てこないんです。で風呂は毎日ね、洗面器持ってタオル持って近くの銭湯に行ってお風呂に入って帰ってくるというような、そういう生活ですね。そこから神奈川教会兄の御用が始まったんですね。しかし今にして思いますとね、用も用もそういうことであったなと。余興先生はね、ご存じのように、大阪でもね、本当に、教会としてのね働きをその後ですね、次第次第に拡充していきましてね、そして、先だっては御道の教師を養成する学院のね校長先生ね、学院長という御用をいただいてね、御道の教師としても教会長としてもみんながね尊敬するような、そういう先生になって、でそのおかげで私はね、学生時代に悪い言葉してね、行くところもなかった人間が帰ってくるところがあった。兄がもしここに後継者にいたら私帰れんでしょう。そういうことを父は知ってたわけじゃないんです。ただ親先生の願いをはいと受けただけなんです。これが大事なんです。みんなね、よう先々のことを考えるんですね。夜も寝ないで考える、考えの好きやな、あんた明日のあるないことまで含めて一生懸命心配したり悩んだりするのが好きな人もいますがね、どうにもならんで、そんなこと考えてもはいと受けたらいいんですよ、先生のおっしゃること。なかなかこれができないね。これは皆さんコツなんですよ。なかなかできないですけどね、そこのはいと受けたら、あと神様が責任持ってくださる。それが何年先か何十年先か分かりませんけど、ああそうして親先生がおっしゃる通りにさせていただいて、おかげであったなというのが分かってる。そうでしょ。まあ、自分が頭を悩まして一生懸命ああすりゃ得じゃ、こうすりゃ損じゃって散々考えてやったことは大抵あとめちゃくちゃになります。いいよ、なってない。損得勘定ね、そろばんはじいてどっちが儲かるかなんかやってたら結局儲からない。はいって聞いたらええんだよ、先生がおっしゃることは。なかなかできないね。まあ、しかしそこが課題だなと今日改めて思いますね。明日のね、 天智館の神大社平和彼方教会でお使いになりますがね、大勢の方が参拝されると思いますね。そういうことになっていく、ね、皆さんの先々のことを大事でしょ。今のことばっかり考えてるとあかんでしょ。先のことは分かってないね、みんな、ね、そういう意味においてこの「はい」といただくということがどういうことなのかということですね。一層そこを心得て、皆さんもなかなか大変だと思いますけど、まあ聞いといてください、ね、いざという時にそれができたらおかげになるということを知っておいてください、ね、はい、今日も終わり。